皆さんおはようございます。昨夜は結構中身の濃い聖書の学びでしたので、多分皆さんお疲れだと思います。はい、私疲れてます。別に体疲れてるわけじゃないんですけど、いや疲れてるってしんどいって意味じゃないんですけど、今朝私も早く目を覚ましたんです。4時ぐらいに起きてですね、ふっと昨年のこの収容会のことをちょっと思い出して、私の iPhone の中には全部じゃないんですけど、昨年のメッセージがずっと入ってるんですね。でダウンロードしてそう入れたのがあるんですけど、ちょっと聞いてみようかなと思って、自分のメッセージの最初の5分だけ3つ4つ聞いたんです。だーっと気がついたんです。毎回おはようございますで始まってんです。で結構ですね、まあ楽しい雰囲気だったかなという感じで、そういうことを思い出して、まあ、昨年は初めて寄せていただいたんですけど、もう最初からすごくリラックスできたんですね。でその一番の理由はやはり中浜先生のキャラクターかなと思います。はい、これはもう本当にそう思います。で今年もその延長線上で1年間がポンと飛んで続きに来ているようなそういう感じで、また特に今年はもう昨年すでにお会いしている方がほとんどですので、まあ、本当にリラックスさせていただいて、あんまりリラックスして何でしょうかね、緊張感がないというか自分の中にですね、ちょっとそういう問題もあるんですけど、で今回は土曜日にまたロサンゼルスに行って、日月と、まあ、4回ほどメッセージさせていただく機会があるんですけど、で今回はですから12回メッセージするんですね。でちょうどこの朝が6回目で折り返し地点なんです。マラソンでも折り返し地点が一番しんどいみたいなんで、まあのんびりと一緒に行きたいなと思っています。で昨日実はまあ内容がちょっと重い内容でしたので、まあ、予言と異言のことをお話ししながら、まあ、最後にやっぱり大切なことを少しだけ抜けていたかなと思いましたので、まあ、締めくくりのような言葉なんですけど、それをまず今日のテーマの前に御言葉だけ読ませていただきたいなと思います。で、コリント人への第一の手紙の14章です。で、コリント人への第一の手紙の14章のまず29節ですね。で、予言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。実はコリント第一の12章に、まあ、9つの聖霊の賜物の現れというのが出てくるんですね。でその中でですね、唯一予言の賜物だけが吟味しなさいと言われてるんです。だもちろん吟味するのはその語った方にじゃなくて、それを受けた人、あるいはその受けた人があれこれどういうことかなとか、ちょっとびっくりするようなことがあったという場合には、必ずリーダーとか霊的に成長している人にそのことを話して、そしてそれを吟味してもらうということですね。これはすっごく重要なことです。なぜかっていうと、予言の賜物の働きだけがですね、言葉で影響を与える賜物なんです。もちろん知恵も知識もそうなんですけど、予言の場合は徳を高めたり勧めをしたり励ましをしたりということなので、下手をするとですね、そのまあ、祈ってそのことをこう受けた人が、まあ、傷ついたり誤解したり失望することもよくあるんですね。で、ですからもし自分がですね、何か祈ってもらったんだけど少しこれはどういうことかなということがあれば、まあ一言で言えば、その祈って聞いたことを全てそのまま受け取る必要がないということです。もっと分かりやすく言えば、 都合のいいところを受け取りなさいとは言いませんけど自分にとって嫌なものを置いときなさいということです。はい、その人がどんなに偉大な器でもそんな関係ないです。人間ですから。だからそれはよく知っておいていただきたいと思うんですね。というのは結構日本ですとね、あの先生祈ってもらってこういうようなことを、まあ、言われたというか祈りの中にあってということで、まあ、励まされてる場合はいいんですけど、悩んでる人もいるんですね。あるいはあの先生が祈ってくれたんだからということで受け取らなきゃいけないかのように感じてる人がいるんです。だから吟味できるということを、これは私ちょっと昨日言い忘れたので申し上げたいと思うんですね。そしてその後32節と33節なんですけど、予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。神様は秩序を乱す方じゃないです。秩序を乱すのは人間のやはり愚かさであったり身勝手であったり、やっぱりまあ肉の性質というかそういうものだと思うんですね。だから神様からのものというのは常にそこに平和があるというこの原則です。今開きませんが、ヤコブ書の中にですね、上からのものはまず第一に工学では清くと書いてました。清さがあり平和があり、そして穏やかで、そしてそこには、まあ、神様のご真実があるということ、そういう判断力というのをしっかり持っておれば、何を聞いても何を言われてもですね、別にそれに振り回される必要は全くないです。まあ、そのことを、まあ、しっかり申し上げたいなと思ったんですね。そしてもう一つはで最後の方ですけど、30節と40節なんですね。ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただ全てのことを適切に秩序正しく行いなさい。これも非常に重要だと思うんです。予言や異言を禁じてはいけない。しかしそれがその秩序を乱すものであってはいけないということなんですね。適切に秩序を正しく行いなさいということは、その、集まり、その場の霊的な指導者には従いなさいということです。それは語ってる人がどうであるかの問題じゃなくって、そこに立てられてる指導者はその場所によって違うと思います。教会全体の集会の場合もあるし、家庭集会のような場合もあるかもわからないし、でもその指導者がやはり、秩序の、何ですかね、リーダーシップを持ってるわけです。でその秩序に従うということがものすごく大事です。私は実は非常に聖霊に満たされてですね、ちょっと昨日言いましたけど、異言で祈ったり、友達が解き明かしをするもんですから、そういうことがずっと続いてですね、3ヶ月ほど続いた時に祈れなくなったんです。全く祈れない。日本語でも異言でも苦しくてしょうがないですね。でその時に、同じグループの教会にある、アメリカから、日本にいらっしゃったアメリカ人の宣教師の先生と思うんですけど、でアメリカから、青年が来た集会があって行ったんですね。で、詳しく話すとまた今日のテーマが吹っ飛んじゃうんで簡単に言いますけど、そこでですね、信仰によるということを経験したんです。教えられたんです。私たちは時々どんな場合でもね、こういう賜物だけじゃなくって、何か素晴らしい経験をするとその時の感覚がなんとなく残ってるんですね。経験、気持ちもそうだし、何かそういうものでそういうもので元の恵まれた体験をもう一度復活させようとするんです。だからそういうふうにするとですね、結局は人間の力になるんですね。で私はそのことをものすごく教えられたんです。で信じるということ、最終的には神のね御言葉はあなたの口にある というのは感情とか知性関係なくですね、神がおっしゃっていることを信仰によって語る、別に感情的に言う必要なんか全くないんで、普通に信じたらいい。まあ、私の、恩師はいつも言いました。信仰っていうのは色がついてないよって、匂いもないよって、何にもないよって、無色透明って言いました。でもそこには実体がある。その御言葉をただ信じたらいいって。でそのことにハッと気がついたんです。しかもそれがですね、集会の真っ最中だったんです。その瞬間に、私まだ霊的に幼いので、内側にあった精霊の働きの喜びみたいなものがブワーッと溢れてきたんですよ。そうしたらですね、集会の最中なのにもう威厳がもう溢れてきたんです。で私はですね、嬉しかったんですよ。その自分としては3ヶ月間いろんなことがあって、あと全然いなくなったからですね。でもう幼いもんだから、どうそれを判断していいかわからないから、そのもう、まあ、大声でもなかったんですけど、もう、それこそもう蛇口から水がダーッと流れるようにこう、遠い弦で祈ってたんです。そうしたらですね、講談からその先生がスッと降りてきたんです。そして私の後ろにこう回ってですね、肩をトントンと叩いて、トントンと叩いて、兄弟とだけ言われた。それ以上何も言いません。その瞬間に私分かったんです。あ、ここはそういうことをする場所じゃないんだって、 今はね。で静かになって、でそのまま、集会が続いて終わったんですけど、その時に あの先生素晴らしい方だったなと今でも思います。で決して私に若者をすごい静かにしなさいと言ったわけでもないし、何も言わなかったんです。後ろに回ってトントンと肩を叩いて、兄弟って言っただけなんです。で私はそうかいみたいな感じですまあ喜んで従うですよね。まあ、そこにやっぱり愛があるし、権威がある。権威っていうのは大声出さないですよね。だからその時に従うということの喜びをまた感じたんですね。でその経験っていうのは私にとって大きな助けになりました。ちょっと面白いこと思い出したんで、またもうちょっと脱線してで私がこう精霊に満たされてすごいそういう恵まれた時に、同じ年代の仲間がですね、みんなも同じ時期に救われたんですけど、5、6人そういう素晴らしい精霊経験して、ほとんどが牧師夫人になったり、いろいろ今もそういう働きしてるんですけど、でその時にですね、私の一番親しい友人が東京から帰ってきまして、彼はどうして帰ってきたかっていうと、みんながすっごく恵まれてるので、もう自分もですね、もう仕事を休暇取って帰ってきたんですよ。でいる間に私たちは彼のために祝福して祈ったら、彼も聖霊に満たされたんです。でもう明日帰るっていう時に、帰る前にもう一回集まろうかって言って教会の2階でですね賛美したんですね。で彼が聖霊に満たされてですね、ぶっ倒れたんです、自分で勝手に。私たち仲間だけですから、牧師も誰もいないんですよ。そうしてですね、畳なんですけど、倒れただけだったらよかったんですが、どうして説明したいですかね、頭を中心に360度回転始めたんです。そんな私できません、今日のこと大里先生だったらできると思ってたぐるぐるぐるぐるってですね、足をバタバタさせながら360度回るんですよ。でそれだけ見るとちょっと異様な感じでしょ。でも別に異様なことはないんですよ、雰囲気とか。それはね、ただ何かですね、賛美しながらですね、なんか分からないんですけどぐるぐる回る。でも私はそのやっぱりその状態にちょっとびっくりしたんです。変なことになったんじゃないだろうかと思ってね。で先生いないし、仲間ばかりいるけど、みんな どうしようかなみたいな感じで、で私はとにかくそれをやめさせようと思って、こうちょうど回ってきた時に両足を掴んで止めようとしたんです。そしたら私お腹蹴られたんです。で彼がですね、サタンを退けって言ったんです、私に。でそれでハッと気がついたんですよ。 あ、これはちょっと、ま、あのその倒れてぐるぐる回ってるのは、まあ一応体の反応みたいなもんで、電気に触っても触った人によって反応が違いますから、ぐるぐる回ってる、あ、そうかと思ったんですね。で、私はすぐピンと来て、今度は静かに、まだ回ってるんですよ、ぐるぐるとね。で、静かに彼に向かって、イエスの御名によって命ずる、静まれって言ったら、ピタッと止まりました。だってさっき書いてましたからね、預言者の霊は預言者に従うって書いてますから。で、その時にですね、まあ、あの多くのことを、まあ、私いつもそういう失敗で学ぶんですけど、神様から来たものはその一時的にこう現象的に、キーに見えたとしても、そこにはやっぱり清さがあるし平和があるし、でそれはあの正しい秩序に従う服従っていうか、そういうものがあるんだって気がついたんですね。で、まあ、彼はあの、まあ、今もあの主に人生を捧げている素晴らしい器なんですけど、まあ、そういうことを経験しました。で、指導者に従うということは非常に重要です。あの時にまあどうしてと思うこともあるかもしれないんです。でも神様は秩序の中に祝福を流す、ルートを作ってると思います。だからあの指導者に従う中でやはり霊的な祝福がこう降りてくるというかね、そういうものがあると思うんですね。まあ、そのことがいわゆる賜物がどんなに力強く素晴らしく働いても、それを破ってはいけない、その秩序をですね、まあ、それをあの申し上げておきたいなというふうにあの思います。まあ、威厳が自然に出てくる人も、それが皆さんが言ってる集まりや教会の中においてどういう位置づけであるべきかということをしっかり心に留めてですね、あの周りに混乱を与えたり、あの何か問題を巻き起こすことがないようにと私はいつも願ってるんですね。私の教会では別に祈っても構いませんけど、それでもだからといって私の教会の人が他の教会に行った時に、やはり、きちんとその教会の秩序の中に従うということをいつもあの教えています。まあ、そういうことをちょっともう一回申し上げておきたいなと思いました。はい、ここで終わります。もう一回先生に出てきてもらってもいいんですけど、まああのそれでモーセに移ります。私があのこの今日読んでいただいた箇所でですね、まあまだ、救われて間もない頃だったんですけど、あ、聖書ってシャレあるやんと思ったんです。あのモーセモーセで神がおっしゃったら、はいここにおりますって言ったんでしょ。モーセモーセ、はい申します。だからわかる何言ってるか。これ日本語のシャレですよ、これはね。モーセだから、はい、言ったわけですよ。わかりました。あのこれ日本語で書いたら、モーセモーセって書いたら、はい申しますで。ごめんなさいね、あのこれ大阪弁かもわかんない、まあ、しょうもないシャレかもわかんないけど、だから聖書って面白いなとか思ってですね、でそれでモーセが好きになったという妙なあの記憶があるんですね。で皆さんはあのモーセという名前を聞くとどういうことを連想されます？モーセいろいろあると思います。あ、10回そうですよね、はい、他どうですか？
無口の人。
え、
無口の人、
はい、先生もそうですか？
私は体験教師職で、
はい、
ちょっと話してなかった。
あ、そうですか。
そのモーセの口が重いんですっていうことを聞いて、さらば行けよ、あれ何の口も入れて、それで私はここを開いた。
ハレルヤ、感謝します。いや、まさにモーセの経験ですよね。で、神様がモーセって言ったわけですよね。他いらっしゃいますか？はい、
謙虚。
謙虚、はい、そうですね。どうでしょうか。あの、まあ、今ね素晴らしいことがいっぱい出たんですけど、まあ私もそうだと思うんですが、また反対の面もあるんですね。モーセってすごくあの気が短い、うん、 怒りっぽいところあるんですね。で、ある意味で非常にこう自分の気持ちを抑えられない正直さがあるんですね。あの一番面白いのはね、あの市内山で立法の書いた板をね、あのもらうでしょ。でも神様が、あの民がもうどういう状態であるかっていうのを分かってて、でもう非常に神様が憤りなさった時に、モーセがですね、神様を説得しますよね。神様、その怒らんでくださいって言ってね、で自分が降りていって見たらカーッと来てですねその10回の歌投げて割っちゃうでしょこれなんやねんと僕思ったつまりそれは、例えば私も皆さんもそうですけど、まあこういう場所とか礼拝でですね、私許しますって家帰って顔見たらうわーっと見てですねその同じようなこう傾向というか、その恵まれてる状況の中に置かれてる時は、まあそれを素直になれるんだけど、現実に戻ると現実にまた圧倒されるっていう、そういう面、まあペテロもよく似てますよね。そういう面で、なんかある意味でこう、まあ正直な人かなという感じはするんですね。でもまあ彼がやっぱり、まあ私はあのもうモーセのことをいろいろこう考える中で、まあやっぱりすごいなと思ったのは、あのモーセの最後ですね、まあ、ピスガの頂で約束の地を見ながら入れないんですよね。なんで神様そんな意地悪するのみたいなね、普通に考えたら思うんですけど、まあ、モーセは律法の雛形ですし、そこまでが彼の使命なんですけど、でももっとよく考えたら、モーセの信仰はそこでもう完成していたんですね。その信仰が完成するっていうことは、神が語られて聞いたら、それが起こってまだ起こっていなくても起こっていたと同じなんですね。だから入る必要ないんですね、もう彼にとっては。だからまあモーセはおそらく、あの悔しいと思いながら入れなかったんじゃないと思います。彼は見せてもらっただけでもこれは余分な恵みじゃないかなと思うぐらいに感謝したはずです。たとえ見なくてもいいんですっていうことです。あのヘブル人への手紙の中にですね、ちょっと11章を開いていただきたいんですけど、あの11章のですね、またどこかわからなくなっちゃって、あの皆さん探してください。ある人たちはこの約束を受けながら、それを手に入れることはできなかったって書いてるでしょ。何節ですかね。訳が変わると本当わからなくなっちゃう、どこに。まあ一緒に探すのもいいですよね。何ですか。そうです、そうです、はい、ありがとうございます。39節、位置が違う、全然ご一緒に読んでください。ちゃんと赤丸つけてるのにこれらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。これちょっと矛盾しませんかねでも信仰ってそうなんだと思うんですね。その信仰が来た時にはその約束はもう現実化されてるんです。本人にとってはまだ見えてない、感じてないだけで、だから手に入れることがなかったとしても手に入れたと同じなんですね。まあ、私の聖書学校の時の校長先生はですね、非常にユニークな方でした。スウェーデンの方ですけど、授業を受けてるでしょ、突然みんな起立とか言ってですね、立ち上がるんですよ。ラジオ体操とかで始めるんですよ。でそんなまだいいんですよ。みんな庭へ出てって言って、庭へ出てですね、あの木を植え替えなさいとかやるんですよ。そんなでっかいのじゃないですよ小さいのだけどね。で植え替えるでしょ、また植え替えたりするんですよ。 なんでこんなことやるのみたいなね。でもその中で私たちが学んだのは、まず一つはさっき言いましたけど従順ということ。でその信仰の従順とは何か、それは自分がやろうとすることを理解するかしないかを超えなきゃいけないって。すぐ私たちはですね、何のためですかって、なぜこうするんですかって言うんですよね。でも信仰による従順はその領域を超えている。だって神様がおっしゃるんだから、こっちの方は分からなくてもいいわけです。でも人は分からないことをやるのは嫌なんですね。でもう一つは、せっかく自分が温めた椅子から立つのは嫌なんです。私以前ね、あるところでね、そこにちょうど私の教会の人が固まって座ってたんですね。だからちょっとあることを思い出してですね、ちょっとみんな立てちょうだいって言って、で動くようにって言ったら、みんなもどもどもどもどして、せっかく座ったのに先生何するんですかみたいな感じですね。そうでしょって。人はここだと自分が得た場所を、理由もなく目的もなく何か離れることが嫌なんですね。一つはそれを確保したのが失うかもわからないという不安もあるんです。あるいは自分のこう居場所を失うようなその気持ちになるんですね。でもその時にそれに勝利できるのはですね、導いてくれる方をじっと見てるということです。これが信仰によって歩くということだと思いますね。その導いてくださる方をじっと見てると、自分が離れることの、未練とか執着心とかそういうものに勝てるんですね。そして信じるわけです。もっと良いところに神が私を導いてくださるだろう、まあ、こういうその連続というか、そういう小さなことで私たちは幸い信仰の従順というのを学びました。でモーセの生涯っていうのはものすごく分かりやすいですよね。40、40、40なんですよ。120年ですから、その王宮、生まれて王宮に育って、そこから離れるまでが40年、アラノが40年、そして一番最後の40年はイスラエルの民をアラノで導くんですが、そのためにすでに40年の経験があるんですね。イスラエルの民は初めてそこを通った、モーセはよく知ってるんですね。40年間そこで生活しましたから。だからということはですね、神様があなたを召されて、どういう立場にせよ、リーダーシップを持って動くようにされるときには、あらかじめ訓練をされるということです。ところがその訓練をされているときは、なんで私だけこれやらなきゃいけないのみたいなですね、そういうのがあるんですね。あの人たちのんびりしてるのに、なんで私だけよってね。それは後のためなんですよ。でモーセ自身が実際そういう経験してます。そしてそれじゃモーセという方、立法のひな形ですけど、どういう人物だったのかということを、もう一度見ていきたいんですが、彼は偉大な預言者であり指導者であり、何よりも律法の授与者です。モーセっていうのはナイル川から引き上げられたので、引き出すという意味を持ってるわけです。両親はレビ人で、そしてお父さんはアムラム、お母さんはヨケペデという人です。これは出エジプト記の6章の20節の中に出てきます。お姉さんとお兄さんがいましたね。お姉さんどなたですか？ミリアムですね。お兄さんはアロンですよね。こういう兄弟がいたわけですよね。で、彼のこの生涯というのは、この出足からいくとですね、大変な生涯からスタートするわけですけど、モーセの幼い頃の、幼い頃にモーセに宿った信仰というのは、お母さんから受け継いでるなと思うんですね。出エジプト時の最初を見ますと、イスラエルの民が、増えすぎてですね、エジプトの王がそれを恐れて、助産婦さんに男の子が生まれたらみんな殺せというね、恐ろしいことを命令するわけですね。でも彼女たちは それに従わなくって、いやもうヘブルの女性はみんな強いんで行ったらもう生まれてるんですって言ってこう言うんですけど、まあその中でこのヨケベデがムーセを産むわけです。でも彼女はまず信仰の器だと思うんです。自分が産んである意味で命を懸けて隠して、そしてやむなくそのナイル川に置かなきゃいけない、それまでに名前をつけてないんですね。そのやはりそこにも神様にこう、権威を委ねてるようなところがあると思います。命ね、まあよく似たのがあのベニヤミンですけど、ベニヤミンはあの生まれた時にあのその時お母さんが死んでいきますけど、ラケルがその時に、この子はベニオニと言いますね、あの苦しみの子。でもそれはおそらく私の最高の愛情を込めているという、そういう気持ちだと私は思います。最高の私の痛み苦しみ でも、お父さんのヤコブはですね、ベニヤミン右の手、継承者、そういう名前をつけます。それはヤコブ自身が名前が神様によって変えられた経験があるからですね。イスラエルという信仰によってそれを受け取るということです。その妻によって与えられた息子であるけれども、受け取ったお父さんはそれを信仰の領域で受け取るわけです。私たちの人生もですね、ほとんどは自分が持って生まれたものじゃないです。私よく言うんですけど、皆さんはもし自分で男か女か選べたらどっち選べますかってね、まあ聞きません聞きませんけどまずそれ選んでないしですね、それからどういうファミリーに生まれるかで、私中学校の時思いました、なんでうちのお父さん大会社の社長じゃなかったんかなと思ったことありますね。まあそれ単純に思ってるだけでね、大会社の社長さん大変ですよ、大変だけどそんな分かんないから。もう一つはですね、中学校になったらなんで僕アメリカに生まれなかったんやと、で英語が嫌でですね、よく考えたらアメリカで生まれたことは日本語できんわなとか思ってですね妙なこと考えたりね。だからそのファミリーとかですね、それからあのどの国に生まれるかとか、それからどの時代に生まれるか、皆さん、まあ、日本の歴史で考えた場合に皆さんはどういう時代に生まれたかったですか。いや私戦国時代が好きだって、そんな私は嫌ですよ、そんな時代に嫌だけど、まあやっぱり今が良かったのかなと、まあ、感謝してますけど、それも自分が選んでないんですよ。でもう一つはですね、どういう、まあ、能力っていうかね、 DNA の中にあるか。例えばバイオリンができそう、羨ましいなと思いますよね。できないからね、あるいはもういろんな意味であの芸術的な面とかそういう面でも能力のある方がいますし、いやすごいなと思いますよね。ある程度はできるけどそれ以上はできないですよ。私ね、デザイナーになろうと思ったことあるんですよ。デザインが好きなんです、あのグラフィックデザインが好きなんです。であのそういう大会に出したことがあるんです、自分の作品を。初めから落ちるの分かってたんです。だってね、もう適当に書いて出してるのかでもなぜ出したかっていうと、神様から証明をいただいて、あなたはあのフルタイムのその道を進みなさいって言われたの分かっていたので、逃げようとしてですね、熱帯魚屋さんになろうかなと思ったり、ペンキ屋さんになろうかなと思ったり、本当なんですよ。で電話して聞いたんですよ、夏でしたけどねあの熱帯魚屋さんに電話して、あの熱帯魚屋さんってどうですかねって言ったら、いやいいけどね、冬寒いでって言われてですそうか、水つかんもんなと思ってでペンキ屋さんに今度電話してね、あのペンキ屋さんってあの、どのぐらいちょっと修行いるんですかね、いやまあ3年ぐらいは修行しないとダメですって言われて、私忍耐ないから、だいたい時計屋さんだったらいいかなと思って、この時計のその通信講座を材料買い取って、一番最初に作ったのが目覚まし時計だったんですけど動かなかった もうそういう経験があるもんだから忍耐がないんで、とにかく、でもなぜそんなもがいてたかっていうとですね、伝道者になりたくなかったんですよ。いや伝道したかったんですよ。でも牧師先生見てるとあんな苦労はできないと思ってね。だから何か時間ができそうな職業ないだろうかということで、まあ自分が大体デザインが好きだったし、通信教育で別に趣味ですけどやってましたので、グラフィックデザインですね、この道だったらと思ったんです。で最終的にその応募したんですね。今でも覚えてますね、梅田の何とかビルでこうそういうのなんか発表会みたいなのがあって、入選していたら載ってるとこにあるんですけど、落ちてたらないんですよ、自分の作品はね、もう明快なんです。で梅田の歩道橋を渡りながらですね、もうすぐ思ってですね、歩道橋のところに行った時にふっとこう人がいっぱいこう歩いてますよね。それじーっと見てたんで何か分かんないけど、すると主がおっしゃったんですよ、彼らは一体どこに行くのか。もうその時にね、もう人いっぱい通ってるんですけど、私はなんか神様と会話してるような状態で、もう涙が溢れてですね、分かりましたって、私はあなたに従います、でも結果だけ見に行きますって人間って面白いね、そのまま帰ってもいいんですけど、やっぱりここまで来たねえから結果だけは見たいと思って行ったらなかったしかもですね、手前の作品より奥の方が優秀作品なんです。手前の作品を見ただけで、あ、腕が違うと思いました。もうそれは技術訓練の違いがありますから、まあ、落ちるのは当然かなと思いましたけど、でも一応来たんだからと思ってずっと見ました。今でもその最優秀賞の作品覚えてます。ピエロさんみたいなのがボールの上に乗ってこんなにしてるようなね、デザインでしたけど、すっごいなと思いましたね。それは私みたいに適当にパッと書いて出したってそれはダメでしょうと思ったんです。で神様に感謝しました。あなたの導きがそれを見た後でなくて感謝しますって後だったらね、行くとこないから行きましたみたいになるからですねまあ神様の憐れみだったと思うんですけど、モーセに戻らなあかんのですけど、そのモーセはですね、お母さんのその信仰があったんですね。だからお母さんはナイル川の岸辺で、しかも水が入らないようにパピルスで編んだ籠にタールを塗ってですよ、そして流れないように置いて姉のミリアムに晩をさせたでしょ。流れてしまうと本当死んじゃうから、ということお母さんはですね、必ず誰かがこの息子を見つけてくれると信じていたんですね。信じていた証拠としてお姉さんに、姉にですね、きっと王宮から身分の高い人が来て、そしてそれを見つけてくれるだろうから、その時にこう言いなさいと何を言うか教えてたんですよ。そうでしょ、お姉さんってそんな年違いませんから、そんなちっちゃなこの女の子がですね、乳母を見つめてまいりましょうのかな、言いませんよ絶対教えてんですよお母さんが。ちゃんと信仰の言葉というのは受けるものなんですよ。あなたが生み出すものじゃないんです。神がくださった言葉をそのまま受け取るんです。そしてじっと待ってるんです。神が導いてくださる時があるんですね。神が導いてくださる出会いがあるんですね。それまでじっと待ってるんです。それを使いたいと思うことがあっても使っちゃいけないんです。じっと待つんです。私が子どもの頃からなんとなく、覚えてきた言葉がありました。しょうもない言葉です。それはね、なんか面白くて慌てる小じきはもらいが少ないという皆さん聞かれたことありますね、慌てる小じきはもらいが少ないって。でも後で分かったのは結構聖書的な原則やって分かったんですよ。神様は、ね、信じる者は慌てることがないと書いてます。そうですよね。そしてそれは そのことが本当になりました。信仰が来た時に神が備えてくださったら必ずそれはもう取り分けられているので慌てることがない。それを私は変なことにちょっと応用するんですね。なんか用事があって電車に乗るときに目の前に電車が閉まりそうでも走ったら乗れるんですけど走らない。でも電車が待ってくれるはずがないですよね。でもいいんです。もし間に合わなければそのまま行ったらいい。そう堂々と歩いていくんでたピチャッと閉まるんです。それも残念そうな顔しなくて、うん分かってるよみたいな顔してプライド。まあそれはプライドですけどね。でもそういう面も持ってるんですね。神様は絶対大丈夫ね。でも慌てることもあるんです。ある時ですね、新幹線よく乗るんですよ僕。で途中の駅で集会があって終わって、そこからまた新幹線乗って東京の方行く時だったかな。そういうある時にですね、駅に座ってその前にちょっと韓国行った時にある教会から本をもらって、日本語訳の本でね、ですごく面白いからって教会の歴史が書いてあって私ずっと読んでたんです。もう夢中になってですね、はっと気がついたら後ろに新幹線が止まってて私が乗らないといけないの。あ大変と思ってカバン持ってこのこう引っ張るやつね走っていってですね、本当は乗っちゃいけないでブーってなってるから、でもそんなこともうないですよ。もうバーッと飛び乗ろうと思ったらこう走ってるもんだからカバンが先にこう行くんですよ。でカバンがこう行ったら閉まっちゃったんですよ。カバンが挟まれちゃったんですよ。新幹線のドアのパワーはすごいですよ。絶対引いても押してももう動かないですよ。で申し訳ないで新幹線止めちゃったんです私。ねえそんなことしちゃいけないのに、もうその時はそういうこと考えてなかったんですよもうね。そしたら駅員さんがダーッと走ってきたんですよ。叱られるかなってすいませんって言ったら大丈夫ですって。その人なんて言ったと思います。今ねパッと開けるから、パッと開けたらパッと入ってくださいって言ったんです。パッと開いてパッと入ったんです。ピッと縛ってスーッと行ったんですね。後で私思いました、あの人助けの人やと思ったんです。というのはですよ、普通だったらパッと開けたらカバンパッと引っ張ってください、引き出してくださいって言うんですよ。でもやっぱり分かってるんですよね、私が急いでいて乗らなきゃいけないっていうのだから。その人はカバンのことを考えてじゃなくて私のことを考えて言ってくれたんです。すごいじゃないですか、さすがプロね。プロは物を助けるんじゃなくて人を助けるんだ。牧会者もそうですよ、出来事や いろんな問題を解決するんじゃなくて人を助けるんですよ。これがプロだと思います。まあ妙なとこでいろんなこと学ぶんですけど。だからそこにはやっぱり信仰の言葉があって、まあ皆さんも終わりだと思うけど、私は神様は最良のもの最善のものを絶えず用意しておられるからアクセスしなくていいって、信じればいいって、まあそれをもうずっと教えられ続けてきましたし、今もそうなんです。今もそうですよ。モーセをその信仰、お母さんからの信仰、こう想像するんですね。お父さんがその時生きておられたのかどうかもわからないんです、書いてないからね。でも少なくともお母さんは涙の中でその息子と別れたはずですよ。だってまだ生きているその息子をナイル川に置いてですね、もう死ぬ確率はかなり高いわけですから。でも彼女は信じたんですよね、必ず誰かが助けてくれる。そしてミリアムに、ミリアムこういうふうに言うのよってちゃんと教えて、で最終的にお母さんがモーセを育てるんでしょ、乳母になって。すっごいじゃないですか、これすごいですよ。そういうふうにしてモーセは信仰を継承していき、また自分がヘブル人であるということをちゃんと理解していたんです。でも彼はそれをもちろん隠していましたし、自分を拾い上げてくれた人はそれを知ってましたけど、他の人は分からない。で40年経った時に、まあ、彼の大きな 転換点がやってきますね。あの同胞が苦しめられているのを見てエジプト人から救おうとしてエジプト人を撃って殺してしまう。まあこれはまあ彼が、神様から導かれていた証明というものを自分の力でこうやり遂げようとしたんでしょうね。でも結果的に神はそれを用いられたんです。去年一昨年と私台湾に何回か行ったんですけど、その行った理由は、まあ、台北に若者が非常に大きなたくさんいる教会がありまして、まあ、礼拝2500人ぐらい、まあ、入らないから2500人なんですけど、本当もっといるんですけど、その8割が30歳以下という教会なんです。もうメディアが素晴らしいんですね。でその教会は結構なんだろう、プロのシンガーとかファッションモデルとかが結構救われていてですね、非常にユニークな教会で、私の友人アメリカ人の友人がそこ一回行ったらいいっていうくらい行ったんです。で、まあ、その先生とちょっと知り合いになって去年は来ていただいたんですね。私たちの政界 の講師に来ていただいたんですけど、でその先生は60代後半なんですけど、頭の髪の毛の真ん中だけ紫に染めてるんです。トサカみたいな格好を。で開拓して十数年だと思うんですね。でこの開拓始めて10人ぐらいで開拓始めたんですけど、何年か経った時に神様がそう導かれたんですって。お前の髪の毛を染めようって言ったんかな、もうよく知りません、なんか分かんないけどそういう思いが来たんですよきっとね。その染めようとは言わなかったと思うけど、その若者をなんとか導きたいっていうのがあって、でも頭染めたからって若者を救われるわけじゃないですから、そんなと私何でも染めますよそんなもんじゃないんですけど、まあでもその中で若者がどんどん救われていったんですね。でみんな素晴らしいんです、イエス様愛してる、ただ単に集まってるだけじゃなくって。でまあその先生が来られて帰る前に、私が先生の牧会の一番大事にしてること何なんですかって聞いたんですね。で彼がですね、自分の失敗だって言うんです。その失敗って意味は試練とか苦しみって全部含めての意味なんです。でそれ以上は私はもう聞かなかったんです。でも分かりました、どういう意味か。というのは、私たちが何か失敗をして、あ失敗したとか辛いとかいう思いが強ければ強いほど、そこに価値があったということなんです、ね、値打ちのない失敗なんかすぐ忘れますよ。例えば道歩いててポケットこうやって1円玉どっか行っちゃったら、まあまあいいかみたいな、1万円札だったら大変ですわどこ行ったって言ってね同じお金なのにね探し方が変わるんですよねもう本当はそのことを学んだんですね。そして帰る間際ですね、私夫婦と息子家族が空港まで見送りに行ったんです。で先生ご夫妻 と、リーダーたちも何人か来てましてね、見送りに行ったんです。で先生がですね、うちのその時孫が1歳ぐらいだったんです、連れて行ったんですけど、もう本当にもう孫を抱きしめてね、ほっぺたこうしてね、わあなんか優しい先生だなと思って見ていたんです。でも理由があったんですね。それはその時ご長男、次男さんを連れてこられてました。実はその先生はご長男を失ったんです、小さい時に。しかも自分の腕の中で召されていったんです。だからなんというか、その命の大切さというか、要するにですね、私ちょっとさっき恩師のスウェーデンの先生の話したでしょ。もうその先生もよく似てたんですね。例えば僕が開拓が始めてね、先生お招きして、でもう礼拝時間始まるのなかなか入ってこない、あれと思って玄関から入ってこないんですよ。どうしたのかなと思ったら子供と遊んでるんですよ先生もう時間ですよみたいな感じで。私の恩師もそうでした。もう大きな集会でこう自分がこうもうすぐこう講談に行かなきゃいけないのに、昔 の年配のおばちゃんって先生とか言ったら、どうしたんとか言って時間取るんですよ。 私にはできなかったですよ。今でも不十分ですけどね。やっぱり何かやろうとしてる働きとか何でしょうかね、その何かやり遂げようということの方がいつも目がいってですね、人が何か後のものになっちゃうんですよね。でも神様は逆だと思いますよ。ねえ、この間木村先生の私お話聞きながら本当それを感じましたし、私もそれもできない人間だったんです。今もまだ、不十分です。だから家内に言われたんです。開拓の時に子供さんに、もう開拓始まったら子供、ちっちゃい子供さんにおるからもう家の中こんな感じでしたけど、家内が、あのね、今まで家内に私3回手紙もらったんです。私の妻は割と、まあ、知ってると思うけど、わーっていうタイプじゃないんですよ。で、一番言いたい重要な時は手紙書くんですよ。だから手紙もらうと怖いんですよ。なんか、ちょっと座ってちょうだいって。手紙もうね、もう離縁状かなと思う。本当にね。で、一度こう書いてあったんです。あなたはお家にいるけど家庭にはいないって。名言ですよ、これ、ね、どこで言ってもおおすごいとか言われるんです。そうピタッとくる感じてる男性は同じ経験してるからです。でも男性ってそういうとこあるんですよね、みんなね。 あるリーダーシップのね、一回ちょっと集会行ったことがあって、ちょっとマウイでやったんですね。で、25人ぐらいグループがあって、私その一つのグループにいて、まあ、ドクターとかそれからロイヤーとかですね、まあ、ボクシングばっかり集まってるんですよ。で、その一人の、カウンセリングのプロの人が来て聞いたんですね。皆さんは家族のためにどれだけ時間取ってますか。あ、みんな知った。僕それ見ながら、あ、私だけじゃないやとか思ったんですね。まあ男はそういうとこあるんですけど、でもそのことの大事さを知っておればいいとは思うんですね。 でも時々そういうことを通してこう大切さに目覚めさせられていく。私はですね、このモーセの生涯を見て、もう今日も変なところで終わっちゃいますけど、モーセはですね、偉大な働きをしましたね。偉大な働きをする前に小さな幸せの大切さを学んだ人なんです。これは私たちはとっても重要だと思います。つまりモーセは王宮で育って、権威も力も知恵もみんな与えられました。武術も素晴らしかったと思いますよ。でもそれを全部捨てなきゃいけない状態になってミディアンの地に行きました。当時はまだミディアン人はイスラエル民族にとっての敵対心はなかったです。まだぶつかってないのでね。で、ミディアンというのはアブラハムの子供の子孫ですから。で、そのミディアンでチッポラと結婚をします。二人の息子を得ます。そこで得たものは何ですかね。ささやかな幸せだと思います。もう王宮の派手さはないし、もう何か競争する男ってちょっと競争しないと面白くないとかあるからね。そういうものも何もないですよ。相手は家畜ばっかりですから。彼はその中でですね、ささやかな幸せ、小さな家庭、ささやかな幸せ、平凡な何ですかね、人生だけどあったかいものがあって、で彼がそこで満足しかけた時に神が燃える芝で燃える芝のところにモーセを導かれたわけでしょう。そしてモーセはそれを見た瞬間にですね、火がついたんですよね。神がくださった証明は決してなくなることはありません。しかしそれに火がつけられないと、それをずっと持ったままでですね、ある時は何年も何十年も過ごします。モーセはその内側に証明が与えられていたので、普通だったらそんな変なもの見たら逃げるかですよ。あるいはもう怖くなって様子を隠れて見てるか。モーセそうじゃないですよ。これを見に行こうって言ったんですからね。彼は何を見に行ったんですかね。それは自分の中にあるものを確かめようとしたんだと思います。神の御言葉が語られた時に、主の臨在に触れた時に、あなたは前へ進むんですよ、霊的に。何をしてるんですか。それは すでに与えられているものが何なんだろうという確認をしたいんですよ。だから近づいていくんですね。で、モーセはそこで足の靴を脱ぐという、まあ、権利を放棄するということですけど、そして神様からもう手に負えないような証明をもらうわけですね。神があなたを召された時、神はあなたの器をまず取り扱いなさるんです。そして神があなたにくださる働きはあなたの手に負えないものです。手に負えるもんだったらわざわざ神様はそうしなくてもあなたが勝手にやったらいいんですよね。それをあなたにとって、それからはですね、なんていうんですか、霊的な重荷のようなものを持つんです、ね、栄光っていうのは重いという意味です。神の臨在に入って神の導きを受ければ私たち重くなるんです。ある一人の人が私のとこ来てね、先生、なんかこの間もしんどいんですけど、どっか私悪いんでしょうかって言って、健康の問題じゃないですよ、その霊的にね。で、私聞いたんです。何か自分を責めるものあるんですかって、何もないですって。で、それだったらね、聖霊様があなたに祈りの重荷を与えておられるんですよって言いました。その時彼女、そういうことあるんですかって、あるんですって。自分の問題は別に何もないんだけど、他のことのために神があなたを祈らせようとしてその重荷を与えておられる。それから彼女変わりました。取りなしってそういうことなんですねと、目が開かれたっていうんですね。神様がそのように与えられた時に、私は自分では進めないんですけど、とどまっておることもできないですね。で、行くんです。で、モーセは行って主に従って行ってるつもりが、神様から使命与えられたら、私口下手で私何もできませんとかですね、最後の言い訳をどんどんどんどんやるわけでしょう。でも神は選んだ器を必ず導かれます。必ず完成させられます。私も何人かそういう方を見てきました。主から召されて、いろんなことがあって離れてしまって、何年か経った時にあるところに帰ってこられて、いつもしょげてました。私は年に何回か行って、集会をする中で、だんだん彼らは目を上げるようになって、再び主の働きに戻った人たちがいます。でも決してその人たちが悪かったわけではありません。その神がくださる重荷を支えるだけの霊的な力を養う場を持たなかったからです。訓練は長い方がいいです。働きはわずかでいいです。私は開拓した時は34歳だったんです。別に34歳で今は若いですからね。当時はですね、大体開拓する人は20代くらいからやってる人多かったの。私の仲間みんなそうでした。だから神様ちょっと遅いですねとか言いながらですね、でも信じたんです。神にとって1年も10年も同じだから。そして私はもうこんな言い方したら悪いんですけど、もう何倍も一生懸命やろうとか思いました。で、結果どうしたかっていうと、別に一生懸命何倍もやったわけではありません。普通にやってただけです。でも神様の計画を信じることだけは決して見失わなかったんです。自分が何かできたわけじゃないです。でも主がそれを実現させられたんですね。モーセはそういう生涯を通ってきたので、約束の地を見ながらですね、そこに自分が信じたものが完成されている姿を見て、まあある意味ではハレルヤと言いながら天に帰っていったんでしょう。私たちもそういう面を持ってるんじゃないでしょうか。あなたは選ばれてるから試練を通るでしょうね。あなたは神様から大切な役割を担っているので、他の人を支えていくという重荷を負う、そういう時期を通らされるでしょうね。でも私たちは失望しないで、パウロが言ってるように失望しないでですね、主に従いましょう。アーメン。どうぞお立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。一緒にしばらく、もうちょっと時間またいつものように過ぎましたけど、もうだんだんこんなに毎回過ぎてると慣れてきまして、あんまり気にならなくなります。しばらく神様に自分の重荷をですね、あるいは自分の今持っているような気持ちを主にもお任せしましょう。私がやるんじゃないって、主がなされる。でも私がなすべきことがあるんです。信じることです。信じて信頼することです。 分かるから分からないからじゃなくって、主が導いておられるということだけ分かれば私たちは従っていくんです。主が御業を成してくださいます。私たちはただ主を見上げて、主の御言葉のご真実が必ずなると告白して歩んでいきます。時にはこの子牛を小屋の中に閉じ込められて、契約の箱を引っ張らされたらですね、あのペリシテの雌牛のように、お母さん牛のように泣きながら下っていくんです。それは十字架経験です。でも主はそれをちゃんと知っていらっしゃいます。私はある時泣きました。一回だけもう伝道師辞めますと言ったことがあります。その時にでも主はおっしゃったんです。私はあなた以上に泣いてるよとおっしゃいました。その時にハッと気がついたんです。そしてもう一度立ち上がりました。それからもうそういうことは一度もありません。主はいつでも私あなたよりも多くの重荷を持ち、涙を流し、痛みを負い、そして私たちを持ち運んでくださいます。だから私たちは目を主に向けてただ信じて前進します。アーメン、感謝します。アーメン、感謝します。